それでは今日も聖書の御言葉から神様が私たちに願っておられることを共に学んでまいりたいと思います。幸いな国というシリーズでお話をしておりますが、今日はその6回目であります。まず聖書をお読みいたしますが、このシリーズでは新約聖書のマタイによる福音書のですね、5章三条の水訓、三条の説教と呼ばれております、そのイエス・キリストのお話のその冒頭のところですね、幸いな教えと言われておりますけれども、そのところからお話をしております。5章の3節からですけれども、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである、悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められる、柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐ、義に飢え渇く人々は幸いである、その人たちは満たされる、憐れみ深い人々は幸いである、その人たちは憐れみを受ける、心の清い人々は幸いである、その人たちは神を見る。キリストがどのような人々が幸せな人かというそのリストを与えてくださいました。これは取りも直さず私たち一人一人がどうすれば幸せになるかということではなくだけではなくてですね、この社会が、この国が、この世界がどうすれば幸せな社会になるのか、どういう幸せな国を作れるのか、幸せな世界となっていけるのかということを教えております。で、私たちはより豊かになれば、より経済が活性化すれば、より多くのものを手に入れれば幸せになれると思っておりますけれども、イエス・キリストはそんなことは言われません。幸いの種はというか、幸いの鍵は私たちの心にあるのだと教えていらっしゃるわけですね。ビリー・グラハムという人のことを皆さんお聞きになったことがおありでしょうか。ビリー・グラハムという人はアメリカの有名なエヴァンジェリスト、説教家ですね。野球場とかサッカー場とかですね、何万人という人を集めて説教をしてこられた方です。彼のお話を聞いたことのある人はおそらく世界で10億とか20億とか、あれはもっと多いんじゃないかと言われているぐらいですね。私も若かりし頃、新学生時代ですね、東京のまだ東京ドームになる前の後楽園球場にビリー・グラハムが来まして、その話を聞きに行ったことがあります。まだ屋根のない時代、話の内容はほとんど覚えておりませんが、決心する人は前に出てきなさいと言ってですね、みんなこう聞いてるところは観客席で聞いてたんですけど、決心した人はみんなこのグラウンドに降りて行くことができたんですね。私もぜひグラウンドに行きたいと思ったので、降りていきましたね。そしたら友達に、堀川君はあの時信仰を持ったのかって言われたんですけども、後楽園球場、もうあの時人工芝だったと思うんですけどね、そんなことしか覚えておりませんが、何を言ってるのかというと、そのビリー・グラハムがですね、要するに世界的に有名な、でアメリカの大統領の就任式というとですね、もうビリー・グラハムが説教するというのが長い間の定番でありました。それだけもうアメリカの両親と言われている人なんですね。このビリー・グラハムが大変興味深いことを言っています。私たちは病気によってのみ苦しんでいるのではない、私たちの基本的な問題は人種問題ではない、貧困の問題でもない、戦争の問題でさえない、私たちの基本的な問題は心の問題である、そう言ってるんですね。まあ、彼は本当に世界の政治家に意見をするほどのできる優れた人物でありましたけれども、世界を苦しめているのはもちろん病気は大きな問題であろう、 人種問題も大変大きな問題、特にアメリカにとっては人種問題は大きな問題ですね。そしてあるいは今は民族の問題とか、そして貧困の問題もありますし、戦争も大きな問題です。でもそういうものは基本的な問題じゃないと言ってるんです。基本的な問題っていうのは心の問題なんだ。それ私たち一人一人の心の在り方こそが全ての問題のベースだと言ったんですね。大変深い言葉だと思います。さらに言えば、私たち一人一人の心が作り変えられていけば、戦争問題も人種の問題も貧困の問題も解決していくんだ、そう言ったんですね。ビリー・グラハムの言葉であります。サムエル記のジョーの16章の7節、有名な言葉ですが、人は目に映ることを見るが、主は心によって見るとあります。新科学聖書には主は心を見ると書いてありますけれども、人は目に映ることを見ている、表面上に現れているし、いろんな問題を見ている。世界の問題であれば、それは貧困の問題、戦いの問題、民族の問題、あるいは私たちの身の回りのことであれば、経済のこと、お金のことであったり、誰かとの争いのことであったり、そういう目に映ることをどうしても見てしまう。でも神様は心を見ておられる。さらに言えば、私たちはどうしても目に見えることに心を奪われるけれども、その問題の本質は心にあるのであると。心を見なければならないということでありまして、こうして今この幸いな国のシリーズでですね、お話をし続けているわけですが、今日はその6回目で、心の清い人々は幸いである。心の清い人々、これはですね、実はあんまり説教したくなかったんです。ここはなんでか分かりますか？心の清い人々は幸いです、ね、大きな声で私この話できないんですよね。心の清い人々は皆さん幸いですよなんて言って、あんたはどうなのかって言われるんで、まあですね、これほどやりにくい話はないんですよ、はい、確かにとかって妹が言ってますけども、心の清いということとはですね、実に縁遠いなあと思いながら、まあ、まさに本当に自戒の意味を込めてですね、私自身が、聖書から教えられたいなと思って、説教の準備をしてまい、りました、まあ共にですね、心の清い人にとはどういう人なのか、またどうすれば心の清い人になることができるのかということを、学んでいきたいと思うんですね、でこの心の清い人と訳されております言葉は、これは本当にこの言語通りの意味でありまして、と申しますのは、3節に心の貧しい人という一番最初のところですねがありますけど、あの時の心というのは実はこの心じゃなくて、言語では霊という言葉が使われているというお話をしました。繰り返ししたと思います。だから心の貧しいというのではなくて、あれは霊の貧しい人という意味である。霊を満たされたいと願っているという意味なんですね、あの最初の教えは。でもこの8節の心の貧しい人のこの心は、ギリシャ語ではカルディアというんですけども、あの心という意味です。間違いなく心という意味ですね。でこの心の清い人、清いという言葉には2つの意味があります。英語ではクリーンとピュアですね。この2つの意味があります。まあ、日本語で言えば1つの意味は清潔であるということですね、汚れていないということです。まあ我々日本人ほどですね、この清潔ということにこだわっている民族はいないんじゃないでしょうかね、まあ、毎日のように洗濯をし、風呂に入り、掃除をしですね、とにかく綺麗である。もう最近の電化製品はすごいですね。掃除機にしても洗濯機にしてもね、どれだけ綺麗になるかということです。もう競っております。で最近、一番売れている電化製品、皆さん何かご存知ですか？空気清浄機です。皆さんのお家にもあるじゃないですか、空気清浄機。ないですか、空気清浄機。あれ聞いてちょっとカチンときませんか皆さん。空気清浄機ということは、これをつけないと、あんたの家の空気は正常じゃないと言ってるわけです。異常な空気を吸ってるんだよ、ね、これをつけて正常にしなさいと言ってるんです。あのネーミングは間違いですし、 訴えたい気分、きれいにするものかもしれませんが、正常にするかどうかは別ですよね。どれが正常かとかね、ノーマルかなんて誰も決められないわけですから。でも、どこのお宅にもあるでしょうし、いろんなこう機器にも最近ついてますね、マイナスイオンが出るとかね、なんとかが出るとか、空気をきれいにします、ゴミを取り除きます。日本人はね、大体外国行くとお腹壊すんですね。特に東南アジア行くとお腹壊すんです。私もエジプト行った時にお腹壊しましたけれども、皆さん不思議だと思いませんか。その地域の人は同じものを食べ同じものを飲んでいてもお腹を壊さないんです。観光客が行くとお腹を壊すんです。私たちが行ったらどうしてだと思います。そこに住んでる方はその菌たちと仲良くしてらっしゃるんです。だからお腹壊さないんです。我々はそういう菌に慣れてないので、いきなり新しい菌がおいでになるとですね、びっくりしてお腹を壊しちゃうんです。で、悪い菌っていうのはですね、基本的にないそうです、人間がそう決めてるだけのことです。上手に使えばですね、もう全てのものは神様をお作りになったものですからね、変なものはないんですね。何の話をしているかというと、清いというのはですね、清潔である、汚れていないということで、洗うことによって得られる清さのことですね。で、心の清さというのはつまり心に汚れがないということであるし、一言で言えば罪のない心、汚れのない心というのは罪のない心です。もう少し後で詳しくお話をします。もう一つの清いという言葉の意味はピュアということです。純粋であるということ、不純物を取り除くことで得られる清さであります。で、これは別の意味で言葉で言うと、こう複数のものがごちゃごちゃしてない、混じっていないということですね。で、旧約聖書に面白い教えがあってですね、種類の違う繊維を一緒に折ってはならないと書いてあるんですよ。分かりやすく言うと、木綿とウールは一緒に折るなって書いてある。そうきちっと書いてあるところはないんですけども、我々着ているものは大体なんかいろんなもの混じってますよね。綿が 70% ポリエステルが 30% 入ってますよね。旧約聖書的に言ったらダメなんです、今はいいですよ、別に何着てもいいんですけども、これはですね、神様は純粋な方であるので、その神のご本性を私たちが常日頃から理解するために、あれこれいろんなものを混ざるようなことをするなということであるようです。で、心の純粋さというのは、それは別の言い方をすると双心がない、つまり、あっちが好きと言いながらこっちも好きというとね、あちらも大切といえばこちらも大切というとか、あるいは、行くとこ行くところで、違う顔を見せているとかね、そういうような意味であります。でも、この清潔にしても、あるいは純粋にしてもですね、皆さんどうですか。昔はそういうこともあったかもしれないけれども、ね、年を取れば取るほど、かけ離れていく、ね、どんどんこう失われていくもののような気がしますが、いかがでしょうかね。私は本当にそう思うんですね。健三君ぐらいの時だったら本当に清い、ピュアだし汚れてないしね、いいなと思いますけどね。どんどんどんどん、つまらないものをどんどんこう取り込んでですね、汚れていくし不純になっていくしですね、いくつも顔を持つし、本当にそういう自分自身には清さがないなということを、さっきも申し上げましたけれども、感じさせられるわけであります。で、もう少しそんなこともありながら、この心の清さということを考えていきたいと思うんですが、その逆の方をちょっと考えてみたいと思うんですね。心が汚れているというのは一体どういうことかということですが、イエス様がこうおっしゃいました。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。白く塗った墓に似ているからだ。外側は美しく見えるが、内側は死者の骨やあらゆる汚れで満ちている、汚れで満ちている。このようにあなたたちも外側は人に正しいように見えながら、内側は偽善と不法で満ちている。実はここにはこの両方の汚れが述べられているんですね。中は汚いものでいっぱいだし、外はきれいに見せているけど中は汚いと。だから、 こうファリサイ派立法学者はイエス様の目から見ればですね、この清さの両方ともアウトなんですね。二面性も持っているし中も汚れている。その汚れというのは彼らが汚れの一番の問題は偽善だと言ってるんですね。偽善、つまり動機が不純だということです。外側はきれいに見せてるけども中は汚いものでいっぱいだと。それを隠してそのやってることは言ってることはとても素敵で、かっこいいけれども中は汚いと、そうおっしゃっているわけです。ローマ書の1章の29節から31節にですね、パウロがまさに心の汚れのリストを作ってくれています。あんまり読みたくないところなんですね。しかし読まなければなりませんが、あらゆる不義、悪、むさぼり、悪意に満ち、妬み、殺意、不和、欺き、邪念にあふれ、陰口を言い、人をそしり、神を憎み、人を侮り、高慢であり、大言を吐き、悪事を企み、親に逆らい、無知、不誠実、無情、無慈悲だ。辛いですね、こういうとこ読むのはね。まあどれもなんか関係のある感じです。さすがに殺意を抱いたことは私もそんなないですけれども、それ以外のところはですね、大なり小なりね、身に覚えのあることですね。でまさにこういう心の汚れが私たちの心にはこのびっちりと、こびりついているんじゃないかと思います。またもう一つの心の問題、清さの反対にある二面性ということについては、マタイの福音書の6章の24節に、誰も二人の主人に仕えることはできない、一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。これは2000年前の教えですけれども、今も全く変わることのない真理でありますね。富という言葉はギリシャ語でマモンと言いますけれども、これは人格を持った神様なんですね。実は富というのは神様でありまして、人格を持った神に使えるか、人格を持った富という神に使えるか、どっちかだ。人間はそのどっちかなんだと。まあ宗教と言われるものも山ほどありますけれども、そのほとんどは信じることによって金が儲かると言ってるんですね。結局は富を神として崇めているに過ぎないんですね。あらゆることを突き詰めていって、それは儲かる、それは金になる、それは豊かになる、そう教えているとするならば、それは富の神様。人間はそのどちらかしか選べないと言ってるんです。神を選ぶか富を選ぶか。まさにこの時代は富を神としている時代ですね。金を拝んでいる拝金主義であります。皆さんはどうでしょうか。本当に心から神のみを信じ、神のみに頼っておられるでしょうか。神様も頼っているけど、お金もちょっとは助けてもらってね。そういうこうまさに双心というものね、私たち持ってると思うんですよ。 100% 神様しか信じてないなんてね、それこそ偽善ですよね。そう思いませんか。絶対もうね、我々その間で揺れ動いてるんですよ。今日は9.1だけどね、明日は2.8になったりするんですよね。このなんていうかね、揺れ動きというか、この境目に生きてるんですね、人間というものはね。ヤコブ書の1章の6節から8節に、ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういうのは双心のある人で、その道、歩む道のすべてに安定を欠いた人です。ヤコブ書っていうのは本当に厳しい書物でありますけれども、信じるならば信じて疑うなと。疑うから揺れ動くんだ。これも先ほどの神と富じゃありませんけど、私たちも神様を信じていますけれども、でもなかなか信じきれないんですね。 だからこの信じているのと信じていないとの間が揺れ動いている、まさにこの海の大波のようにですね、揺れ動いているなというふうに思うわけですが、歩む道のすべてに安定を欠いていると、もし私たちが生きているこの人生の歩みに安定を欠いているとするならば、信仰の純粋さが足りないからだと、まあ、ヤコブという人は非常にスパッと切って捨てるわけであります。まあ、なかなか私たちそうはいきませんけれども、確かにそういうことがあるんですね。でももうこれだけ生きてきて、まあ、ここにもその10代の方からだいぶ上の方までいらっしゃいますから、それぞれの人生もあってですね、でも私自身、ちょうど50年になりますけれども、生きてきて振り返ってみてですね、先ほども言っておりますように、もう心は汚れきっているし、ね、心の二面性も三面性も四面性もあってですね、どれが自分の顔だか時々分からなくなるような、そういう自分でありますから、もうこれは手遅れなんじゃないか。心の清い人は幸いだとイエス様もおっしゃってくださいましたけれども、ありがとうございますと、しかし残念ながら私手遅れでございますと、ね、そう最後は諦めるしかないんじゃないかなって思ったりもしますが、そんな時にですね、本当に一つの御言葉がピンと心に響きましたね。イエス様が宣教の最初に言われた言葉です。それは悔い改めて福音を信じなさい、悔い改めなさいという言葉なんですね。この悔い改めなさいという言葉はなんかすごく厳しいこう言葉として響いてたんですよ。皆さんどうですか、悔い改めなさいって言われて、すいませんって感じですよね、なんか反省しなさいみたいな感じですけれども、ギリシャ語のこの悔い改めるという言葉にはですね、少なくとも悔いるという意味はないんですよ。意外なことにないんですよ。どうも日本人はこの言葉をですね、ちょっとこう何かすごい悪いことをやって、ごめんなさいっていう気持ちを持ちなさいということに、ちょっと意味を拡大解釈しすぎている感じがあります。本来この悔い改めるという言葉はですね、心を一つにするという意味なんです。実はそういう意味なんです。心を一つにする、あれこれ考え、あれこれ迷わないで一つにしなさいという意味なんですね。さらに言えば一つの方向に定めなさいという意味なんです。つまりイエス・キリストは私たちが心が清くないということはご存知であって、もうしょっちゅうあれこれ迷ったり悩んだりしているということをご存知であって、そういう私たちに対して、まああれこれ考えないで心を一つにしなさいよと、一つ向きを定めなさいよと、そうおっしゃっているわけですし、そうおっしゃっているということは私たちの心がですね、一つに定まっていないということを、汚れているということを、清いということから遠く離れていることをよくご存知だと思うんです。だから悔い改めなさいと言われて、悔い改めのチャンスを与えてくださっているんじゃないかと思うんです。いくつになっても、ね、悔い改めなさいというのはいくつの人に対しても言われていることです。二十歳以下の人は悔い改めなさい、それ以上の人はもう手遅れだと言われませんでしたから、ね、いくつになっても悔い改めなさい、チャンスはあるよ、そういう励ましのように聞こえてき、ました。テトス書の3章の5節に、救いは聖霊によって新しく生まれさせ、新たに作り変える洗いを通して実現したのですという言葉があります。救いは聖霊によって新しく生まれさせ、新たに作り変える洗いを通して実現したのですと書いてあるんですね。私たちが救われたというのは目には見えませんけれども、神から使わされて私たちの内側に働いておられる聖霊が私たちを新たに生まれさせて、新たに作り変える洗いと書いてあるんです。つまり心を洗い清めて新しくしてくださった、そこから私たちの救いは始まっているんだと。聖霊は私たちの心を洗ってくださっているんだと、私たちの心を清めてくださっているんだという約束であります。ですから自分の力では心を清くし、また一つにすることは難しいかもしれませんが、そんなことを神は百も承知の上で聖霊を送ってくださってですね、私たちの心を清いものにしようとしておられるということだと思うんですね。聖霊を与えくださいました、そして教会を私たちに与えてくださった神はですね、 私たちを清めようと願っておられます。フィリピ書の4章8節に、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なこと、また徳や賞賛に値することがあれば、それを心に留めなさいという言葉があります。面白い言葉ですね。真実なこと、気高いこと、正しいこと、清いこと、愛すべきこと、名誉なこと、徳や賞賛に値することを心に留めなさいと。それ以外のことは心に留まりやすいんですよ。それ以外のことはね、どうでもいいようなことはたくさん心に留まるんです。でもこういうことを心に留める、つまり心をこういうことで満たしていく、もちろん聖書の教えが最高でありますけれども、そういう良い教えで私たちの心を満たしていくならば、むしろ心を汚していることがそこから覗かれていくんだろうと思うんですね。またエフェソの4章の24節に、神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しい清い生活を送るようにしなければなりません。神にかたどって作られた新しい人を身につけなさい。神様は私たちを新しく作り変えようとしていらっしゃる。皆さん一人一人を清めて、私を清めて、新しい人生を生きるように願ってらっしゃる。そして新しい人を身につけるように願ってらっしゃる。それは神にかたどって作られている、清い正しい愛に満ちたその神にかたどって作られている、その人を身につけなさいと言われています。ヨハネの3章の3節には、御子にこの望みをかけている人は皆御子が清いように自分を清めます、御子が清いように自分を清めます。つまりイエス・キリストは私たちの最高の見本でありますから、このキリストに習っていこうとするならば自然に清められていくと言ってるんですね。キリストのようになりたいと願い、キリストに見習っていくならば、私たちの汚れは取り除かれ、また心は純粋になっていくと教えているわけなんです。だから希望はあるんですよ、皆さん。私たちは清くなる、そのために私たちが清くなるために神は聖霊を送り、また御言葉を持って、さらには素晴らしい見本を私たちに送りくださってですね、私たちを清くしようとしていらっしゃるんです。そうか、私でもまだ清くなれるのか、そう思って私はこの聖書の御言葉を読みながらですね、すごく励まされました。心の清い人は神を見るとありますけれども、イエス様は子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならない、神の国はこのような者たちのものであると言われました。まさに子供のような純粋さで神に近づいていくと、あれこれ考えない、不純な思いを取り除いて、愚かになって神に近づいていく、それこそが私たちが神に近づいていく秘訣であります。神を見るとありますけどね、神様は目に見えませんから、当然見えるわけではありません。でもこれはもちろんやがて神にお会いするという意味でありますし、また神の栄光に照らされるということだと思うんです。この心の清いものは神を見るというこの文章をですね、読みながら私が思い描いたイメージというのは、ガラスですね。ガラス、まず汚れていない、汚れていたら向こうは見えません。皆さん車運転される方はですね、気になりますよね、フロントガラスが汚れているのね。で、ウォッシャー液を出してね、こうピコピコやって、窓の汚れを一生懸命落として、それでも汚いことありませんか、ね、なんで汚いと思います、ね、内側が汚れてるんですね外側ばっかり ね外側の汚れ一生懸命落とそうとするんですよ。なんぼ一生懸命外を落としてもですね、中が汚れてたらダメなんですね。まさにこれは私たち自身のですね、に対する警告だと思うんです。 私たちの内側を清めていただいて、内も外もきれいにしてですね、その時に当然神様にお会いする、神様を本当に近くですね、感じることができるんじゃないでしょうかね。ああ神様遠いな、見えないな、神様なかなか私に近づいてくださらないと思っていたら、それは実は私たちの心の清さに問題があるのかもしれないということであります。お祈りとしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。心の清い人たちは幸いである。その人たちは神を見るとあります。神様は本当にこの世界、この時代は心の清さとは全く無縁な時代であります。むしろずる賢い者が、またいくつも顔を付け替える者がこの時代を生き抜いて、また幸せを得るかのような、そんな時代であります。私たちはその中にあって、心の清い人は幸いだというイエス様の教えを聞いております。なかなか難しい教えでありますけれども、あなたはそれを願っていらっしゃいます。私たち一人一人が内も外も清められて、本当に神様といつも近く顔と顔を合わせて相見るような近さで交わりをするようにと願っておられます。どうぞ私たちの内側にあるこの汚れを取り除いてください。そして本当に純粋な思いであなたを信じ、あなただけを信じるものとなれますようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。失礼します。